FRB が2023年末までゼロ金利維持と表明しました。今後2年は金融バブルが続き、2024年デフォルトとの流れになるのでしょうか。
ちょっとね、スケジュール的には違うと思うんだけどね。このね、2023年までゼロ金利維持とか、緩和姿勢だよね。金融緩和の姿勢を貫くというふうに言ってるわけですよ。インフレね、その金利が多少上昇しても、それは一時的だから、容認しますっていうことなんだよ。何を意味するのかっていうと、まあ、FRB が金利の上昇ね、まあ、インフレを容認するということなんだよね。だから、インフレ容認っていうことがどういう意味をするかっていうこと。だけど、まあ、最初のうちはね、これ、そんなに大したことないのよ。インフレ容認したっていう。例えば、1.5 とか、2.5 とか、その辺だったらまだなんとかなんだよ。だけど、これが、インフレ率がね、どのくらいになってくるかということなの。面白いことにね、そのインフレを容認するっていうことになると、一般的に投機熱が高まるんだよね。物がどんどん上がっていくわけよ。そうすると物が上がるから、上がるから買う、買うから上がるのその循環に入るわけ。で、世の中の人々のね、まあ主流の考え方ね。主流の考え方がインフレが当たり前になるわけよ。いつの間にか当たり前。今はなんかデフレが当たり前でしょ？
そうですね。
物の値段っていうのは下がるもんだと。なんか、気づいてる人は、なんかちょっと上がってきたかなっていう感じが持ってるんだよね。で、そのうちに、あ、上がるんだっていう感じになってくるんだよ。あ、上がるのが当たり前。まあ少しぐらいずつ徐々に上がるのが当たり前っていうように人々が感じるようになってきて、その次の段階っていうのは、もう今度は人間っていうのは惰性で動くからね。もう次の段階になってきたら、上がるっていう人たちが、もう体制を占めるわけよ。いつの間にか。で、ほとんどの人が、いや、デフレがまだ続くなんていうような人は、もうほとんどいなくなるわけよ。で、政府が何しようが、ね、中央銀行が。まあ、分かってると思うけど、一般大衆、中央銀行の動きなんか見てないね。もうほとんどの。日本人の、まあ、9割見てないよ。中央銀行が何やってるかなんて。9割見てない人たちが物価は上がるもんだっていうコンセンサスになった時にどういう動きになるかということよ。物価が上がってきたからって言って、まあ FRB がね、テーパリングって言って引き締めをね、ちょっとやめ、観測が出てきて暴落するみたいなことが起こるんだよね。だからこれで2023年まで持つかっていうことなんだよ。で、ジャブジャブやるっていうことは、もうだからインフレに火をつけますよっていうことなんだよ。で、インフレに2023年まで火をつけていきますよっていうことだから。途中で変わると思うけどね。
変わる。
引き締めみたい、うん、引き締めみたいな形になってくると思う。でも引き締めしても一度火がついたインフレっていうのは止まんないから。一般大衆が例えばね、今だったらまだ株とか買ってないでしょ、どうせ。で、そのうち株がもう日経平均4万円だ、5万円だってなってくるわけよ。ね、もう過去最高値って言って、その辺のね、主婦だとかさ、経済とか全く無頓着の人たちが、え、株持ってないの？なんていう話になってくるわけよ。これが、まあ、自分は1980年代後半に見てた光景なのよ。ね、その頃、なんで株持ってないの？なんていう話になってきた頃、どういうことになるのかって。もう、暴落なんて考えられないじゃないっていうような話になってくるわけ。もう、買えば上がる、買えば上がるのね。で、買えば上がるになってくるから、普通に商売やってても儲かんないけど、株買ってたら儲かるみたいな話になってきて、どうなるっていうことよ。だから、株だけじゃなくて、いろんなものが上がる、物価が上昇するから、なんか資産保全しなきゃいけないとか、いうような話が出てくるわけよ。それは株式を持つことだとかね。もう、今でさえそういうね、言論があるんだけど、じゃあその次のことって、誰も見据えてないよね。だから今はまあこれに乗ったっていいけどね。だけどそのうちどういうことになるかなんて言ったら、もう見えてるわけよ。次は。だから、中央銀行が、ジャブジャブね、することを容認してると。これはコロナが収束しないと。で、みんな V を打ってくれないとかさ。そんなようなことになってくると、まだまだっていう感じになるじゃない。で、みんなが V を打つまでとか言うけど、これが結構なかなか打たないんだよね。もう早く打ってくれれば早く終わるんだけど、早く打たないから、まだまだじわじわ行く。まあ、そういうのも容認してるってことなんだよね。プロスケール。の人たちはね。だから、まあ、今後どういうことになるかって言ったら、バブルが起こってバブル崩壊だよね。だからその時に金融を引き締め、超引き締めやって、その引き締めをやった後に、もうやっても物価が上がるっていうこと。引き締めやって今度は経済が今度ダメなんだよ。ね、不景気の格安。 で、物価は上がると。ね、その頃はもう株は下がっても物価は上がるというね、ところはもう一般大衆当たり前に思ってるからね。だから下がっても買い進むっていう感じだよね。もう中央銀行が政策変更をしたというのを気づかずに。まあそんなような形で、あまりにも金融引き締めをするんで、どこかでっていう形になるよね。だから2024年かどうか、それはわからないよ。ただ、結構これ、サイクルは短いような気がするよね。あんまりその2023年まで引き延ばしをするかって言ったらしないような気がするよね。
ってなると、これからインフレっていうものが起きると、それは株式市場の活性化でありですね、うん、バブルみたいなものが起きて、で、インフレ対策には株買っとかなきゃっていうような風潮というのがこう出てくる。
うん、そうそう。
そうすると、うん、
だから、
一般大衆が株式投資をして、さらに盛り上がっていくと。でただし、その一番の転機としては、中央銀行の政策が、金融の引き締めをどのタイミングで行うのか、そこを見逃すとやられてしまうよという話ですね。う
ん、ただここでね、自分89年とかね、見てたんだけど、あの頃ね、引き締め政策結構やったのよ。総量規制だとかね、金利を上げたりとか。そして1回2回そんなことをやっても株上がるような状況になった。だからそういう状況になっても株が上がるということになってバブルは続いたんだけど、で、それでバブル崩壊したわけよ。だからバブルの崩壊のパターンっていうのは1回2回の引き締めをやったからってすぐには崩壊しない。だけどその後にドカンと来るってことで、まあ、本格的なのはね、
はい、
すごかったよ本当あの頃は何が起こったのかっていうぐらい暴落だよね。
じゃあその目先としては株式市場が活性化するっていうところで、
うん、もう 目先はまだまだどんどんいくよって思ってるね。
はい。
だからといって株やるんじゃないよ、本当は。そんなことやってたらね。一般人が株やったらね、大体やられるんだから。
はい。わかりました。はい。まあ、なのでね、まあ、FRB がですね、ゼロ金利維持というところで、うん、まあ、これによってですね、株のバブルが起きる可能性があると。ただし、うん、その後ですね、金融引き締めっていう舵を切った瞬間にですね、恐ろしいことが起こるんではないかという話ですね。はい。わかりました。
ね、
ありがとうございます。
はい。はい。